シティライド高山。
シティガイド高山のコーナーです。この時間は中村よしこがお送りします。今日は固定資産税の減額制度について、財務部税務課資産税係の小山純平さんにお話を伺います。小山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のこの時間は固定資産税の減額制度についてをテーマにお話を伺っていきますが、固定資産税の減額についてどういった制度があるのか教えてください。
はい、今日紹介する固定資産税の減額制度は、耐震改修工事、省エネ改修工事、バリアフリー改修工事を行った場合の3種類です。
はい、3種類ですね。ではそれぞれについての制度概要をお聞きしたいんですが、まず耐震改修工事を行った場合の減額制度についての説明からお願いします。
はい、建築物の耐震改修を促進するために、創設された制度で、昭和57年1月1日以前から所在する住宅について現在の耐震基準に適合する改修工事を行った場合、住宅床面積が120平米までの分に対して翌年度の固定資産税が2分の1に軽減されます。ただし耐震改修に要した費用が50万円を超えていることが要件です。
はい、わかりました。続いて省エネ改修工事を行った場合の減額制度について説明をお願いします。
はい、平成21年1月1日以前に建てられた住宅で省エネ改修工事を行った場合、住宅床面積が120平米までの分に対して翌年度の固定資産税が3分の1に軽減されます。ただし国または地方公共団体からの補助金等を差し引いた自己負担額が50万円を超えていることが要件です。
はい、省エネ改修工事ですが、具体的にどういった工事が対象となるんでしょうか。
はい、窓の改修工事は必須工事であり、その工事と合わせて行う床、天井、壁の断熱工事も対象になります。
はい、わかりました。続いてバリアフリー改修を行った場合の減額制度について教えてください。
はい、平成21年1月1日以前に建てられた住宅で高齢者、障害者の皆さんがご自宅で快適な生活を送るためにバリアフリー改修工事を行った場合、住宅床面積が100平米までの分に対して翌年度の固定資産税が3分の1に軽減されます。はい、国または地方公共団体からの補助金等を差し引いた自己負担額が50万円を超えていることが要件です。
バリアフリー改修工事ですが、具体的にどういった工事が対象となるんでしょうか。また居住者の要件があれば教えてください。
はい、手すりの取り付けや部屋と部屋の段差解消など、高齢者や障害者の皆様が住みやすい住宅に改修された場合に対象となります。居住者の要件としましては、65歳以上の方、障害者の方、介護保険において要介護認定、要支援認定を受けている方、いずれかの方が居住していることが要件です。
はい、手すりの取り付けとかお部屋とお部屋の段差解消など、あと浴室とかトイレの改良、こういったことも当てはまりますか。
はい、
はい、今日は3つの種類ご紹介いただきました。耐震改修工事、省エネ改修工事、バリアフリー改修工事です。まあ、それぞれいつ建てられたのか、また床面積など様々な条件があるということなんですね。そしていずれの制度も住宅でなければ対象にならないんでしょうか。
はい、紹介しました3つの制度につきましては、住宅であることが要件になります。ただし店舗と住宅が一緒になったいわゆる併用住宅も含まれます。この場合、居住部分の床面積割合が全体床面積の2分の1以上であることが必要です。
軽減を受けるためには どういった手続きが必要なんでしょうか。
はい、軽減を受けるためには工事後3ヶ月以内に申請が必要で、申請書類については制度により提出書類が異なるため、高山市ホームページをご覧いただくか税務課までお問い合わせください。
はい、軽減を受けるには工事後3ヶ月以内の申請が必要なんですね。それでは、今日はいろいろ固定資産税の減額制度について伺いましたが、もう少し詳しく知りたいという方、どうすればよろしいでしょうか。
はい、本日お話ししました内容につきましては広報高山6月1日号に掲載される予定です。また高山市のホームページでもご覧いただけますので、ご確認いただきたいと思います。
はい、詳しいお問い合わせ先を教えてください。
はい、お問い合わせの電話番号は 0577-35-3627 で直通になります。
繰り返しお伝えします。お問い合わせは電話 0577-35-3627 までお願いします。今日のこの時間は固定資産税の減額制度について、財務部税務課資産税係の小山純平さんにお話を伺いました。小山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。